マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活です。第445回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。この配信はクラウドファンディングキャンプファイヤーのファンクラブにより皆様のご支援をいただいて配信しております。今回も安谷さんはじめ合計8名の方にご支援をいただいております。ありがとうございます。ご支援の内容に関しましてはこの番組のウェブサイト windows-podcast.com でご案内しております。もしご協力いただけるようでしたらよろしくお願いします。またリスナーの皆さんとのコミュニケーションの場としてチャットサイト discord にサーバーを開設しております。こちらはポッドキャスト番組電気アウォーカーと共同運用しております。よかったら参加してみてください。 Discord サーバーの URL は番組ウェブサイトにリンクが貼ってあります。はい、ということで445回目ですね。まずお知らせなんですが、先週もお話ししましたようにね、今月8月のドットネットの勉強会、大変豪華な講師の方に来ていただくということでちょっとご案内したいと思います。開催はですね、8月25日土曜日13時30分から日本マイクロソフト品川本社セミナールーム B で行います。今回お話しいただけるのは、宮崎紀之さん。さあ、このお名前よりをヒューヒョーさんって言った方がね、ご存知の方と多いと思うんですが、フリーソフトのですね、クリスタルディスクマーク、そしてクリスタルディスクインフォ、こちらを開発した宮崎さんにお話しいただきます。まあこれ、クリスタルディスクマークとクリスタルディスクインフォってディスクのベンチマークとかですね、ディスクの情報、健康状態を調べるっていうソフトで、まあ何かこう、ストレージの測定のね、ベンチマークをいろんなサイトでやると、まずこれが使われるっていう非常に有名なソフトです。私もよく使ってますし、この番組でもね、ハードディスク買っただとか、SSD 買っただとかっていう時に、このぐらいの数字が出てますっていう時には必ずこのソフトを使っていました。ということでもう、クリスタルディスクマーク、クリスタルディスクインフォですね。これを開発をされた宮崎さんにお話をいただきます。タイトルが世界中のユーザーに愛されるソフトウェアを作りたいと、というお話をいただきます。そして、もう一方ですね。大きな組織で情報共有するための OSS、プレゼンターを作ってみたということで、株式会社インプリム代表取締役の内田さんにお話をいただきます。そして、ご一緒にですね、開発もされています、マイクロソフト MVP の石崎さん。このお二方にですね、このプレゼンターの話をいただきます。これプレゼンターっていうのはですね、そうですね、レッドマインとか、そういったプロジェクト管理ツールとかね、そういったことにカテゴリーされる、まあ、ウェブの、ソフトでして、これはまあ、大手、メーカー系の方でお勤めの内田さんが、その時お勤めの時に開発されたものを、まあ、実際こうビジネス化してっていうことでね、今大変注目を浴びております。いろんなところで採用されるとかいう話も、ご自身の話も聞いてますんで、もうこれ非常に今、まさに活躍されてるソフトですんで、このね、内田さんと石崎さんにお話しいただけますんで、ぜひ、興味のある方はね、聞いていただければなと思っております。これ、プレゼンターはですね、サイトの URL だけお話していきますと、https://pleasanter.org です。こちらちょっと注目していただければなと思っております。そして、もう一方、Microsoft MVP の出本さんによります、Windows Mixed Reality 時代の UWP ということで、出本さん、これもマイクロソフトの MVP の中では大変有名な方で、実際私も、ま、お互いね、顔を合わせてるんで、お互い顔と名前は知ってると思うんですが、実はちゃんと話したの今回初めてでして、出本さんにですね、以前からミックスリアリティだとか、こういった UWP だとかですね、Windows のアプリ開発をされて、書籍とかもいろいろ書かれてる方ですので、ま、今回ミックスリアリティ時代の UWP ということで、お話をいただきます。という、このもう超豪華3人。3人、4人か。もうね。いつもこう、すごい方来て登壇していただけるんで、こちらもこう、スタッフとしても嬉しい限りなんですが、今回すごすぎねえかっていうようなメンバーで、大変中身もですね、そのアプリケーション開発をしたりとか、それをこう、フリーであったり、仕事であったり、こう、 みんなに使ってもらうために提供するとかね。そういったお話をいただけると思いますので、これはですね、ぜひ参加していただくといいかなと思っております。ドットネットラボ勉強会、8月の勉強会ですね、サブタイトル、本格的なアプリ開発を勉強する1日ということで、開催しますので、ぜひ来ていただければなと思っております。と、それとですね、もう一つ、これドットネットラボではないんですが、まあ、ドットネットラボ同様にですね、マイクロソフトのコミュニティ、まあ、勉強会のコミュニティとして、幅広く全国的に展開しております、ワンクマ同盟というコミュニティがあります。こちらワンクマ同盟、東京とかね、横浜とか福岡とか、大阪もそうですね。そういったところでいろいろとこう、それぞれの地域の方がですね、勉強会とかをやってるんですが、今回ですね、9月の8日、横浜で行います。っていうところで大体お察しがつくと思いますが、今回地元横浜ということで私も登壇をさせていただきます。私はですね、UWP アプリ開発と配布についてということで、まあ、以前お話した内容を今の状況に合わせてもう一回、ブラッシュアップしてお話をするというもので、またサーフェスダイヤル作ったプログラミングだとか、まあ、UWP の基本的な話、そしてどうやってストアに登録して展開すればいいかっていう話をですね、したいなと思っております。ということで、9月8日、ワンクマ勉強会横浜。こちらもですね、ぜひ来ていただければなと思っております。横浜の館内の方ですね。これ、後でまた、直前になったらご連絡しようと思いますが、予定をしております。ちなみに懇親会は、横浜中華街の重慶飯店。もう私もお気に入りの重慶飯店なんですが、ここのね、1階の月餅がすごく美味しいんですよ。私は中華街行くと必ずここで月餅買うんですけど、まあ、そこの2階でですね、多分、食べ放題かな、これ。辛いんですけどね。すごく美味しいんで。まあ、別に懇親会の話じゃなくて、そういう勉強会ありますので、そこで私もお話をさせていただきますんで、ぜひね、こちらも来ていただければなと思っております。で、9月はもう一個私ね、登壇する予定があるんですが、それちょっとまだ、日程とこんな話をしてねっていう話いただいてて、これまたお話をしたいと思っております。まあ、あれですね。アウトプットは重要だなっていうところで、まあ今この状態もね、アウトプットしてるんですけども、いろいろとこうお話をさせていただいております。本当に声かけていただいている皆さんとかね、こういった勉強会に来ていただける、こう、講師を引き受けていただく皆さんもですね、おかげでですね、やらせてもらっております。はい、そういうことで、今回お話しするのは、ハードウェアの話を2つさせていただきます。Surface Go。なんか難癖つけてる割にはなんかこの話題よくするよねって言われそうなんですが、もうとってもこうアンビバレントなですね、Surface Go についてお話をしたいと思っております。そしてもう一つは、次期デスクトップパソコン。これについてね、お話をしたいと思っています。まず Surface Go なんですが、日本では8月28日発売ということで、2週間ちょっとですね、に、発売になります。すでにですね、ビッグカメラだとか、ヨドバシカメラで、展示が始まっております。まあ、これ、沖の皆さんは結構な方がですね、もう実機を触られたと思います。どうでしょうね。まあ、これ実機触ってみた時の、まず私の感想っていうのをね、お話をさせていただきたいと思います。私が見に行ったのは、ヨドバシカメラ、マルシメディア横浜に行ってきました。こちらのですね、マイクロソフトのコーナーに、サーフェス Go が1台展示してあります。先行展示ということになっています。で、これ見た目なんですけども、これね、本当に見た目はですね、サーフェスプロです。で、サーフェスプロを本当に一回り小さくした感じという感じで、一瞬見た時だとね、サーフェスプロとサーフェス Go って本当に大きさしか違わないって感じで、あれ、こっちが Go でこっちがプロだよなっていうような、本当に、見分けがつかないくらい。まあ、大きさ以外はね、見分けがつかないくらいです。実際、ヨドバシにはですね、サーフェスプロとサーフェス Go がこう並んでおいてありまして、まずサーフェス Go 見ると、あ、これとにかくコンパクトだな。本当に一回り小さいなというもので、で、実際こう持ち上げてみたりとかね、こう、 タイプカバー畳んで手にこう取ってみたりとか、してみたんですが、とにかく持った感じすごくコンパクトだなって感じで、例えるとですね、iPhone 6以降の大きくなった iPhone をずっと使ってるところで、iPhone SE をちょっと持ってみたときに、一回り小さいけど、あ、なんかこれでありじゃん。この大きさっていうような感じがありますよね。このコンパクトさもいいよねっていうのがありますが、まあこれちょうどいいじゃんっていう感じですね。まあそういう感じがしました。こうタイプカバーを閉じてキックスタンドも畳んで手で持ってみたんですね。片手にこう握って持ってみた感じなんですが、この私に使ってるサーフェスブロっていうのが本当にノートパソコンを持ってるなっていう感じがするんですが、このサーフェスGOはですね、iPad を持ってるような感じになります。まあ大きさがね、10インチサイズになりますんで、やはり感覚的に同じような感じなんですが、やはりこう、この大きさなら気軽にカバンに出し入れできるなという感じがしてます。例えば電車の中で出し入れするとかね。これ電車の中でサーフェスプロをですね、出すときに、まあ出せることは出せるんですけど、結構幅も取りますしね。なんか電車の中で使うっていうのはなっていうのがあるんですけど、これはね、なんかこう気軽に出せるっていう、まあ無理なく使えるなっていう感じがしています。で、厚さなんですけども、あのサイズで厚さが 8.3 ミリっていうことで、iPad のようなつもりで手に取ると、なんかすごく分厚く感じます。で、ただ分厚いこと自体は私そんなに問題だと思ってないんですよね。すごくね、持ちやすいんですね。で、持ちやすい要因の一つで、この縁のですね、角。これがですね、丸くなってます。この Surface Pro とかはもうくさび型ってことで、もう角が、エッジが効いてるっていう感じなんですが、Surface Go はですね、角が丸くなってるんで、なんか持った感じ、しっかりホールドできるっていうか、なんかも、すごくホールド感があるっていうかですね、手に優しいなっていうような感じがしています。だからこれだけでもやっぱり持ち運びにはいいのかなと思っています。そしてキーボードですね、タイプカバーなんですが、まずキータッチに関してはですね、Surface Pro のタイプカバーと同じです。もうほとんど同じキータッチ。ほとんどっていうか全く同じキータッチですね。であとね、トラックパッドが一回り大きかったですね。ちょっと隣に並んでるのを見比べたっていう感じしかないんですが、トラックパッドが Surface Pro のタイプカバーにと比べても一回り大きいっていう感じがしています。これトラックパッドがどこまで大きいといいかっていう話もあるんですよね。今ここにあります MacBook Pro も、私これすごく大きくなっていいですねって言うけど、MacBook Pro の レート2016なんですけど、それより前のモデル持ってる人から見ると、これちょっと大きすぎるっていう話もあるんで、これ人によってね、感覚違いがあると思うんですが、一回りで大きくなってます。だからそれに関してはですね、これSurface GO のタイプカバーはいいんじゃないかなと思っています。私は広い方が好きなんですね。で、あとは、同じようにキー配置は同じなんですが、かなりね、強度的には良くなってるんですが、斜めにすると、このタイプカバーのキーボードってたわむんですよ。Surface 3以降で、このキーボードがかなり改善されて、たわむってほどでもないなってことで、私もこれ番組の中でかなり良くなったって言ってて。で、今 Surface Pro でも、これ2017年モデルの Surface Pro でも使ってますけども、たわむってほどじゃないんだけど、まあしっかりできてんだけどね。まあ無理やり寄せはたわむなっていう感じだったんですが、これSurface GO になると一回り小さいんで、強度的にですね、さらにこうちょっと強くなってるところがあって、感じ、キータッチしてるところの安定性はすごく上がっています。で、キーピッチそのものも、やっぱり幅も合わせてるんで、狭めなんですよね。ただこう、これ人によると思うんですが、私としてはですね、こうネットブックをいろいろ使ってた時もあって、その時の経験から、キーボード小さいのって結構 OK なんですね。そうなると、Surface GO のキーボードって打ちやすいんじゃないかなっていうふうに思っています。これは趣味が分かれるところなんですが、そういったところで、Surface GO ですね、入力デバイスに関しては、これはなかなかいいんじゃないっていう感じがしています。まあ、そしてあと気になってるそのパフォーマンスですね。まあ、実際こう使ってみました。でね、ヨドバシに置いてあるモデルって、どっちだったかね、確認してなかったんですね。メモリー 4GB で ストレージが eMMC の 64GB モデルと、メモリーが 8GB で、ストレージが SS で 128GB モデルって2種類出てるんですけども、これどっちだったかなっていう、この性能の差って結構でかいと思うんですよね。 だからちょっとこれどっちのモデルだったか確認してなかったんですが、展示機に関して言うと、まず Word とか Excel を起動してみて、重いっていう感じはしません。すぐ立ち上がってくれました。ただ、サクサクかっていうと、なんかやっぱり Surface Pro の方が早いなっていう感じがしてます。やっぱりそれはそれだけの性能差がありますからね。当たり前なんですが。そんな感じしてるんですが、まあ、実用上問題ないなっていう感じがしてます。で、使ってみると、おそらくですね、この Core M3 の私の使ってる Surface Pro と、体感的にはそんなに違いがないように見えます。まあ、本当にね、素で立ち上げて文字をちょっと打っただけなんですけども、高速でキビキビ動くっていうところではないんですが、結構普通に使えるなっていう、本当に遅いなっていう感じはしていないです。ただ、ね、やっぱりこれはもう実際使い込んでみないとわからないっていうところもあります。まあ、そういった意味でね、私これ Surface Pro を買ったとき、Core M3 にしたときは、いけるかどうかっていうところが、ちょっとわからないところがあったんで、ちょっと勝負してみたんですが、まあ結果的に良かったんですね。ただ、やっぱり写真の編集とかになると厳しいし、写真や動画を取り込んだ PowerPoint のファイルっていうのを編集するとやっぱすごく重いんですよ。というところがあるんで、実際こう Surface Go でいろいろできるって使い始めたけど、ちょっとここが苦しいかなっていうところね、場面的に出てくるんじゃないかなと思っています。そして、ブラウザですね、Microsoft Edge で Web の画面見てみて、まあ快適に使えるかなってところは、ここはやっぱり快適に使えます。起動がやっぱり気持ち、ハイエンドのマシンに比べたらやっぱり遅いのかなっていう気はするんですけども、全然数字で時間取ってないんで、ただ本当に立ち上がってしまったら全然ウェブサイト見ると変に時間かかるようなところもありませんし、YouTube とか動画もね、普通に再生できますんで、本当に普通に使ってみたいってところだと、これはパフォーマンス的にはね、まずは問題ないのかなというふうに思っています。まあ、でもね、これ私の周りの人は買ったりすると、これにビジュアルスタジオとか入れちゃったりするんでしょうけどね。ただね、Adobe のPhotoshop だとか、Lightroom とかっていうのは、これはさすがに無理だと思います。もう私の Core M3 の Surface でも無理なんで、さすがにこれは無理かなと思ってます。だからその、ちょっと割り切ってみて、サブノートパソコン的な扱いにするんだれば、これはありかなと思っています。あとは外観のインターフェースのところですね。USB の Type-C が1ポートだけ。これ MacBookおよび MacBook Pro でももう USB の Type-C だけになりましたけども、これはある意味私はアプリに対してはこれぜひ進めてやってもらいたいなと、付き合おうじゃないかっていうところでやってるんですが、いよいよ Microsoft もそういう舵取りを始めたのかなと思っています。ただこれどうなのかな、ディスプレイポートはないしね、アダプターかませて、USB Type-C からディスプレイアダプター、HDMI のアダプターとかかませるんでしょうけど、MacBook Pro で USB Type-C だけでやってると、まあ前も言いましたけど、やっぱきついなっていうのありますね。USB Type-A の使いたい時とか、あと、このデジカメで写真撮った時の SD メモリーカードに読み込ませる時とかですね、そういったインターフェースがないってなるとちょっときついところもあるんで、Surface Go でもそういう場面出てくるのかなと。だから、こう何か拡張性だとか、いろいろつなげてっていうことよりも、なかなかもう何もつなぎませんと。iPad みたいに使いたいっていうんであれば、これはこれでありじゃないかなと思っています。まあ、いずれにしても、とにかくこういった舵を切ってですね、USB の Type-C が普及してほしいなと思いますんで、まあ、このままちょっと Surface Go を頑張ってほしいなと、そういうふうに思っています。まあ、あくまでもサブノートパソコンという形かなと思います。もちろんタブレットとしても使えます。というところで、いろいろざーっと使ってみたら、これいいんじゃないっていう感じがしてます。欲しい人はこれ買ってみても多分満足して使えるんじゃないかなと思います。と言っても、ネットブックの時もそうだったんですけど、買った最初の時はですね、これ結構いけるじゃんと。もうこれでいいんだよ、これでっていうところがあったんですが、やっぱりその不満が出てくる。だから、ですから、やっぱり本当に小さいのが欲しい人向け。 で、本当にサブノートパソコンという感じになります。それとね、これ非常に重要なんですが、小さいです。とにかくコンパクトなんですけど、それは画面も小さいです。で、この中に画面に 1800×1200 ドットの、まあ、iPad よりちょっと PPI 的にね、落ちる解像度のものなんですが、小さい字が読めない人、もう老眼の方ですね、ズバリ。私も結構きついんですけど、これはね、苦労されてる方は、非常に残念ながらやめた方がいいです。おすすめしませんっていう方は最初しようかと思ってたんですが、ズバリやめた方がいいです。小さいです。そういったね、ちっこい字がっていう方は、もうサーフェスプロか、サーフェスブック2を、の15インチを買っていただくといいかなと思います。本当にそこはね、非常にきついと思いますんで、まあ、実機をね、実際見ていただくといいかなと思っています。まあそういったところもあるんですが、ただちょっと気になったのが、私が見た、触ったモデルが 64GB モデルだったら、こんなもんで、あ、結構いけるじゃんと。で、思うんですが、これ見たのがもし 128GB モデルだったら、本当に 64GB モデルってこれよりも結構遅いと思うんですね。やっぱりストレージが eMMC なんで、SSD より結構遅いはずなんですよ。それがもろにパフォーマンスに、つまりもうパソコン全体の操作感っていうかね、そこのパフォーマンスに影響してくるんで、そこがちょっと心配かなと思っています。だからあくまでも快適にそれなりにいけるよって話するんであれば、128GB モデルにした方がいいと思います。私よく言ってるのは本当に必要な分だけお金出して、最低限使えるこれでいいんじゃないっていう言い方をよくするんですが、Surface Go に関してはですね、買われる方は2万円ぐらいプラスになりますけども、128GB モデルを買った方がいいです。パフォーマンスが全然違うと思います。まあそういったところで、まあね、値段がね、タイプカバーとかペンとか全部揃えて、まあ、62GB モデルで10万円ちょっと、128GB モデルで12万2000円ぐらいだったと思うんで、これもしね、こう、込み込みセットで7万円、つまり本当に本体が49,800 円とか44,800 円とかっていうぐらいだったら、これ結構サブノートパソコンとしてはいいなっていう、サブノートツインワンノートとしてはね、いいかなと思うんですが、これでやっぱり10万円超えちゃうっていうんだったら、私だったらサーフェスプロの、Core M3 モデル。この私が使ってるやつ。これにした方がいいと思います。まあ、できれば Core i5。もしくは、タブレットにこだわらないんであれば、Surface ラップトップ。Core i5 のメモリー 8GB、ストレージ 256GB で、14万円ぐらいでしたかね。今値段が改定されて。この私、ヨドバシって気がついたんですけど、あ、これいいじゃんって一瞬思っちゃったんですけどね。というのがあるんで、本当に欲しい方、必要と思う方は Surface Go にしてもいいと思いますが、まあ、ちょっとね、普通にノートパソコン欲しいとかタブレット、ツインワン欲しいっていうんだったら Surface Pro にした方がいいのかなと私は思います。まあ、そういったところはちょっと私も実際使ってみた感想なんですが、まあ、どうでしょう。皆さんもこう、店頭で触ってみてですね、どんな感じかなと、まあ、見ていただければなと思っております。以上、サーフェス5、アンビバレントなサーフェス5のお話をさせていただきました。はい、第445回は、サーフェス5についてお話をさせていただきました。まあ、そういったところで、いろいろハードもね、面白いのっていうか、そろそろこれ切り替えをしなきゃいけないなっていう時期にもなってるんで、そこもいろいろ考えてるところなんですが。あとは、どうなんでしょうね。アンドロメダっていう、のありますよね。この前白色彗星にやられて波動砲をぶっ壊されたアンドロメダじゃなくて、マイクロソフトがコードネームで言われてるアンドロメダっていう、まあ、モバイル系じゃないかって言われてるね、デバイスですけど、あれちょっと本当に出てくるのかなっていうのはあるんですが、やっぱり噂話だとこう、折りたたみ式のね、任天堂の 3DS みたいな感じもするんですけど、そういった折りたたみ式のデバイスっていう形で出るかもしれないねっていうところもあるし、 そこのところってどうなんだろうって話が、なんとなく周りで出始めてます。期待してるってところがあるんですけども、そのニュースも見るし、やっぱり勉強会の話でも、ああいうのって出たら欲しいよね。なんかそういうの出ててもいいんじゃないっていう話がね、言われ始めています。それは全然マイクロソフトの人とは全然関係ないところで、みんなの希望で喋ってるんですけども。それがアンドロメダなのかどうかわかんないんですけども、それが出てくるとまた面白いことになるかなと思っています。で、ここで私が出ないでしょうって言うと、ひょっとしたら出るかもしれないんで、ちょっと期待はしてるんですけども。まあ、そういうのもあるし、あとはそのマイクロソフト自身ね、クラウドと IoT、インテリジェントエッジっていうところで IoT とかもやってますんで、実際展開してるのが Azure Sophia っていう、いろんなことができるその IoT 端末っていうことで、組み込み型のマイクを用意して、いろんなことを機種を決めてね、できるようにしようというものがあります。で、ベースが Linux なんですよね。これが実際今、ボードがこの前のメーカーフェアってやつで、質問を受け付けませんってことで、なんか実際展示だけされてたみたいなんですが、そこら辺もね、出てくるんで、どういう風になるのかな。本当にただマイクロソフトの枠の中だけで閉じる話ではないんで、このデバイス系っていうのも、今後も注目していきたいなと、そのふうに思っております。はい、そういうことで、またいろんなネタを詰めて話したいと思います。またよろしくお願いします。